はい、じゃあ一言お祈りします。愛する天の父なる神様、今日は父の日でありましょう。あなたが私たちのお父さんであることを感謝いたします。主よ、どうぞ今日も御言葉を通して、また祈り賛美交わりを通して、私たち一人一人を豊かに導き養い、聖霊で満たし、主よ、あなたの子供にふさわしいものへとあなたが導いてくださいますようお願いいたします。まだ今日ここに来れない方々もおられますよ。どうぞお一人お一人と共におられて、あなたの豊かな恵みで満たしてくださいますように。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
先々週にエペソ人への手紙が終わりました。そして、この間はペンテコステでしたので、使徒のお働きからペンテコステのお話をさせていただきましたが、今日からですね、祈りの中で、ルツ記ですね、旧約聖書のルツ記を順を追って、分かち合っていきたい、この夏ですね、6月7月、おそらく8月の終わりくらいまでかかるかなと思うんですが、この夏、去年は旧約聖書のヨナをやりましたけれども、今年の夏はルツをですね、皆さんと一緒に、分かち合っていきたいなというふうに思っております。それで今日は父の日なんですけれども、今日の話の中にもお父さん出てくるんですけど、最初の方にちょろっと出てきてすぐ死んじゃうっていうね、父の日にあんまりふさわしくないかなと思ったんですけど、いいでしょう。ルツ記ですね、素晴らしい恵みがたくさんありますから、一緒に読んでまいりたいと思いますね。まず、第1節からじゃ読みましょうね。裁きつかさが世を治めている頃、国に飢饉があったので、一人の人がその妻と二人の男の子を連れてユダのベツレヘムを去り、モアブの地へ行ってそこに滞在したと。ルツ記の時代ですよね、時代、裁きつかさと言われる人たちが治めていた時代。ちなみに皆さんもよくご存知かと思いますけれども、ルツのこの子孫の中にダビデ王がね生まれますけれども、ルツというのはダビデ王のひいばあちゃんです。ひいおばあちゃんにあたりますね。ですからそれぐらい、ダビデ王が生まれた時代から遡ったくらいの、まだ王様がいなかった時代ですね。裁きつかさと言われる神様が立てた、長老というんでしょうか、そういう人たちが、それぞれ治めていた、そういう時代の話であります。ちょうどその頃ですね、イスラエルに飢饉が起こった、食べ物がなくなったんですね。かつてヤコブたちがですね、食べ物がなくなって、食べ物を求めてエジプトにねしばらくの間移住をしましたけれども、それと同じようにですね、彼らも食べるに困って、モアブの地へ、移住したんですね。そこに移り住んだんです、食べ物を求めて。彼らは、ベツレヘムからそこに移った。モアブというのはですね、聖書に何度か出てくる名前ですけれども、創世記の中にロトっていう人が出てきます。アブラハムの甥ですね。そのロトが娘との間に、子供を設けるわけですね。長女、二人娘がいましたけれども、長女との間に設けた、子供がこのモアブで、彼らの子孫です。ということはイスラエルの人たちから見たら敵であり、同時に汚れた者たちであり、できますならばあまり交わりを持ちたいとは思わない、そういう民族の人たちであった。それなりにもちろん近くに住んでますから交流はあったと思います。 まあ、場所的に言いますと、もし聖書に地図がある方は見ていただきたい、見ていただきたいと思うんですけれども、司会というのがありますね。司会に行ったことがある人もいると思います、ね、こう新聞持ってプカプカ受ける湖ありますけど、あの司会の東側の方ですね。西側の方はイスラエル、ユダの国があるところですね。エルサレムとかベツレヘム、その反対側、視界の反対側、あの辺がモアブと言われるモアブ人が住んでいたところですので、そっちに彼らは引っ越しをしていったんですね。2節、誰が引っ越していたの。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、2人の男の子の名はマロンとキリオンといい、ユダのベツレヘムエフラタ人であった。はい、なんかあれですね、フランスのお菓子みたいな、マロンにキリオンでね、マカロンみたいな、なんかフランスのお菓子みたいな名前ですけれども、エリメレク、これは、ナオミという人の夫ですね。エリというのは神という意味ですね。聖書でエリという言葉が出てきたら神という意味の言葉です。レメク、リメク、メレク、ごめんなさい、メレクというのは王様という意味ですので、神は王であるという名前ですね。立派な名前です。信仰深かったんでしょう。そして妻の名はナオミ、ここにもナオミさんがいらっしゃいますね。キャシーさんのミドルネームはナオミさんですので、ナオミさん、同じ名前です。そして、まあ、ナオミっていうのは後に出てきますけれども、楽しみという意味の言葉である。だから、まあ、ある意味ジョイスも似たようなもんですね。ジョイとかジョイスとか、まあ、そういう名前です。楽しみという名前。そしてその彼らのこの名前がマロンとキリオン、ね。ちなみに、マロンというのは、乳和って意味があります、ね。マカロンというのはなんか乳和そうだからマカロンというんですかね、わからないですけども、はい。それからキリオン、キリオンというのは、完成という意味ですね。もう子供はこれでいいと思ったのかもしれないですね、はい、これで完成思ったのかもしれません、キリオンという名前をつけます、ね、打ち止めみたいな、まあ、そういう名前をつけたわけですね。そしてユダのベツレヘムのエフラタ人であったって書いてます。エフラタというのはベツレヘムのことです。ベツレヘムの別名がエフラタです。創世記のヤコブがですね、自分のお兄ちゃんと喧嘩して出て行って、おじさんのところでお世話になってまた帰ってきますね。その帰ってくる途中で一番愛していた奥さん亡くします。レイチェル、ラケルを亡くしますね。そのラケルが亡くなったところの記事に書かれてます。ちょうどエフラテに向かう途中でラケルが亡くなったので、その道中で彼女を葬った。あれベツレヘムのことなんですね。ですので彼らはエフラタ人と言ったら、ベツレヘム人ってことです。ベツレヘムに住んでる人のことですね。彼らはモアブの地に行ってそこにおったが、ナオミの夫エリメレクは死んで、ナオミと二人の男の子が残された。飢饉というですね、非常に困難な状況に直面した。それでもですね、家族がみんな揃って仲良く暮らすことができたら、これは幸せだと思うんです。でもこの家族に大きな不幸が訪れました。それは一家の大黒柱ですよね。お父さんが亡くなってしまう。まあ、病気で亡くなったのか、事故で亡くなったのか、わかりませんけれども、亡くなってしまった。そしておそらく男の子と書かれてますから、子供たちはまだこの頃成人していなかったと思うんですね。ナオミさんがどれほどこの時絶望したであろうか、苦しんだであろうか。二人の食べ盛りのね、男の子を抱えて、そして言葉もあまりうまく通じなかったでしょう。文化も違う、あるいは異教の地にあってですね、お父さんが急に亡くなってしまった。非常に大変な状況に陥りました。しかしそんな不幸な中にあっても、つかの間の喜び祝福が訪れました。4節、2人の男の子はそれぞれモアブの女を妻に迎えた。男の子たちが、まあ、結婚したんですね。まあ、願わくば血統を重んじるユダヤ人、イスラエルの人ですから、できれば同国の人と願っていたでしょうけども、そのような贅沢は言ってられない、まあ、とにかく子供たちが結婚して 家庭を築いて、まあ、願わくば孫でも生まれたら、ね、悲しみも少しは癒えて、来るのではないか、ね、苦しい悲しみの中にあったけれども子供たちのこの結婚を通して束の間のですね喜びをナオミはきっと持ったのではないかなと思います。しかしそんな彼女に追い打ちをかけるようにまた不幸な出来事が続きますね。二度あることは三度あるって、ね、日本語で言いますけれども、なんとこの二人の息子も亡くなってしまう。彼らはそこに10年ほど、あ、ごめんなさいね、モアブの妻を迎えた。その一人の名はオルパといい、一人の名はルツといった。彼らはそこに10年ほど住んでいたが、マロンとキリオンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子と夫とに先立たれた。もう悲しみの極みですね。夫に先立たれたというだけでも大きな悲しみであるにもかかわらず、子供を失う、親よりも子供が先に死ぬ、しかも二人とも死んでしまった、ね、これから孫が生まれて賑やかになるかな、楽しみにしていた矢先に息子が二人とも死んでしまった。もう生きる気力を失う、神様を呪いたくなるような、そのような苦しい状況に置かれました。6節続きを読みます。その時ナオミはモアブの地で主がその民を顧みてすでに食物をお与えになっていることを聞いたので、その嫁と共に立ってモアブの地からふるさとへ帰ろうとした。そこで彼女は今いるところを出立し、ユダの地へ帰ろうと二人の嫁を連れて道に進んだ。まあ、ちょうどその頃ですね、まあ、あるニュースが入ってきた。自分がかつて家族と楽しく暮らしていた、まあ、ベツレヘムの地、イスラエル、まあ、飢饉で大変だったけれども、そこが復興してきた、食べ物も取れるようになってきた、神様がまた顧みてくださって、豊かになってきた。そして彼女は思うんですね、あの懐かしい自分のふるさとに帰りたい。僕アメリカの教会にいた時に、教会員の方々大体みんな80歳以上 の方々だったんですけれども、アメリカの、ね、方と結婚してこちらに来てもアメリカに来て何十年も住んでるという方で、中には夫がもう亡くなったという人もたくさんいましたね。そして皆さんやっぱり言われるんですね、こう年を取って、最後にもう一回日本に帰りたい、もう一回自分が生まれ育ったあのふるさとに、帰りたい。でもなかなか現実は難しい。もうアメリカで生活してるわけですし、そこに基盤もあるし、まあ、子供たちがいればそこに家族もいるし、自分一人で、ね、今更日本に帰ってってなかなか難しい。でも皆さんやっぱり晩年になると、ああ自分が生まれ育ったふるさとにね帰りたいという思いを抱く人多いみたいですね。ナオミももしかしたら、ね、夫も失い、子供たちも失い、もう全部失って、でも最後にねもう一度あの楽しかった故郷に帰りたい、そう思ったんじゃないかなと思います。それで、まあ、2人のお嫁さんを連れて決意をしてですね、十数年暮らしたそのモアブの地を出発するわけです。でもその道の途中で彼女ははっと思い返すんですね。しかしナオミは2人の嫁に言った。あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰って行きなさい。あなた方が死んだ二人のこと、私に親切を尽くしたように、どうぞ主があなた方に慈しみを賜りますよう。どうぞ主があなた方に夫を与え、夫の家でそれぞれ身の落ち着きどころを得させられるように。こう言って二人の嫁に口づけした。こうあります。最初一緒に行くつもりだったんですね。二人の嫁を連れて家を出発して途中まで行ったと思うんです。でも彼女はそこで思い返すんですね。おそらくこの二人の息子が亡くなってから、この二人のお嫁さんですよね、オルパとルツ、彼女にとって本当に大きな慰めであったと思うんです。だから彼女はなんとか生きることができたんじゃないかなと思うんですね。ナオミはそこでなんとかもう最後の気力を振り絞って、その最後の最後の支えになったのがおそらく息子の お嫁さんたちであった。普通ね、嫁と姑っていうとあんまり仲良くない場合が多いんですけれども、これはもう例外、非常によくできたお嫁さんたち。またナオミも本当にお嫁さんをいじめる異邦人のね、汚れた血筋の嫁だからという扱いではなくて、本当に自分の実の娘のように彼女たちを愛したんだと思う。でなければ夫が亡くなった時点でもういない、とどまらないと思います、普通は。でも彼女たちはずっととどまったわけですよ。それだけナオミを本当の自分のお母さんのように、自分のお母さんよりもむしろ愛していたのではないかな。そこに本当に絆があったと思うんですね。そしてナオミからしてみたら、彼女たちが一緒に行ってくれたらどれほど心強くてどれほど嬉しかっただろうと思うんです。一緒についてきてくれたら、一人ぼっちよりも。だから最初は一緒に出発したんだと思います。でも彼女は途中ではっと思うんですね。自分の幸せよりも彼女たちの幸せを一番に考える。それは彼女自身がモアブという異郷の地に来て苦労したと思うんです。夫も亡くなったし、息子も亡くなったりしてですね、本当に苦労したと思うんですね。文化も違う、宗教も違う、言葉も違う地に来て本当に苦労した。今私は同じ苦労を彼女たちにさせたくない。彼女たちはモアブ人、モアブの人じゃない。このモアブの人がイスラエルの別れ、イスラエルの地に来て、今度は彼女たちがにとって異郷の地ですよね。自分がした苦労を愛するこの義理の娘たちにさせたくない。またイスラエルにはいろんな決まり風習がありますよね。勝手に好きな人と結婚とかできないわけですよ。後継ぎを残さなきゃいけないからというので、いろんなしきたりがあって、そういうものに彼女たちはもし一緒に来たら縛られてしまう。そうすると再婚とかね、そういう望みもなくなってしまう。彼女たちはまだ若い、そういう希望がある。でもそれさえも自分のせいで立ってしまうことになる。それはいけない。だからナオミは自分のことよりも彼女たちの幸せを最優先して願って、彼女たちに実家に帰るように、そして新しい夫を持って新しい家庭を築いて幸せになってほしい、そう願って言ったんですよね。彼女たちが邪魔だからもちろん言ったんじゃない、一緒に来てほしかったけれども、でも彼女たちに一番幸せになってほしかった。本当にお母さんが実の娘に対して思う気持ちと同じ気持ちです。だからこう言ったんです。そのナオミの言葉に対して彼女たちが答えます。彼らは声を上げて泣き、ナオミに言った。いいえ、私たちは一緒にあなたの民のところへ帰ります。声を上げて泣いたんですね。お世辞じゃない、社会的、社交辞令として言ったわけじゃない。いやいや、お母さんそんなこと言わないで、一緒に行かせてくださいよ、心の中で行く気も何もないのに、ね、社交辞令でまあまあまあ言ったんじゃない。声を上げて彼女たちは悲しんで泣いて、もうしがみついてでもお母さんあなたについていくんです、私たちのこと置いていかないでくださいって。このいいえという言葉は最上級の否定の言葉です。非常に強い言葉です。絶対に嫌ですという言葉です。もうこの彼女たちの反応を見てもどれほどナオミが彼女たちに愛されていたか、また彼女たち愛していたかということが伝わってきますね。しかしナオミは言った。それでもナオミはなお彼女たちの幸せを願います。彼女たちのことを一番に考えます。娘たちを、もう娘って呼ぶんです、娘たちを帰って行きなさい。これナオミ泣きながら言ってるんですよ皆さん、ね、言葉を詰まらせながら涙を流しながらこの言葉をナオミさん言ってるんです。娘たちを帰って行きなさい。どうして私と一緒に行こうというのですか。あなた方の夫となる子が
まだ私の体内にいると思うのですか。娘たちを帰って行きなさい。私は年を取っているので夫を持つことはできません。たとえ私が今夜夫を持ち、また子を産む望みがあるとしても、そのためにあなた方は子供の成長するまで待っているつもりなのですか。あなた方はそのために夫を持たずにいるつもりなのですか。娘たちよ、それはいけません。主の手が私に臨み、私を責められたことで、あなた方のために私は非常に心を痛めているのです。ナオミは現実を語るわけですよね。今私たち感情的になってるけれども、でも現実を見てよ。私はもう年だし、もちろん再婚なんてするつもりもないし、できないし、たとえ今ね、また子供が与えられたとしても、その子供が成人するまであと何十年と、あなた方その間ずっと待つつもりなの。それはいけない。そうであってはいけない。私はもう心が苦しい。主が私を責められた、まあ、神様にね、一見文句を言っているようでありますけれども、そうじゃないんです。彼女の人生には確かに不幸なことが立て続けに起こりました。でも彼女はなおも神様を信じているんです。不幸なことが起こっているけれども、なおも自分は主のご計画、主の御手の中にあることを信じている。だから主が私を責めたって言い方をするわけですよね。でもこれは私に対して主が与えた試練である。あなた方が私の重荷を負う必要はない。私が神様からこれを与え、夫を失い子供を失ったというのは私が負うべき苦しみ、痛み、試練なんだから、それをあなた方が負う必要はないんだ。それをあなた方が私と一緒に負ってくれるというのは嬉しいんだけれども、そのあなた方を見るのがもう私は辛くて辛くて仕方ないんだ。だからお願いだから、お母さんのところに帰ってまた結婚して幸せになってほしい。この苦しみは私一人で背負えば十分、私一人が苦しめば十分なんだって彼女は言うわけですね。彼らはまた声を上げて泣いた。もうティッシュがいくつあっても足りません。もうボロボロボロ泣いた。そしてオルバはその姑に口づけした、すなわち口づけをしたということは、お母さん分かりました、彼女は帰っていったんです。そしてもう一人、ルツは姑を離れなかった。決してオルパという人が薄情だったとは思いません。彼女は本当に一緒に来たかったんだと思いますけれども、お母さんがそこまで言うなら、そして私がもし帰って行って幸せになることをお母さんが喜んで、お母さんがそれを願うんだったら、お母さんと一緒にいたいけれども、でも私はじゃあお母さんの言うことを聞きますって彼女は去って行ったんです。それもまた一つの立派な決断だったと思います。でもルツはダメです。ルツはもうお母さんが好きすぎて離れられない。お母さんが何と言おうと、私はあなたについていきます、こういうわけですね。まあ、ルツ記の第一章は非常に悲しい話から始まります。暗い、何とも言えないこの悲しみから始まっていくわけですけれども、しかしなおも私たちはこの物語の中に神様の栄光を見ることができると思うんですね。それは血筋や民族や、あるいは行いや、そういったものではない、本当に愛によって結ばれた家族の絆だと思うんです。ナオミにとってこの二人の義理の娘は、まあ、ナオミはね、息子しかいませんでしたけれども、本当の自分の娘、もうそれ以上に彼女たちのことを愛していた。また娘たちも自分の本当のお母さんのように、義理の母ではあるけれども、いや本当のお母さん以上ですよね。自分の本当のお母さんを残してでも私はついていきますって言うんですから、そこまでナオミのことを愛していた。この愛の中に私たちは天の父なる神様の愛を見出すんですね。私たちは
秘蔵物ですよね。作られたものです。神様の子は一人、イエス・キリスト、イエス様だけです。イエス様は神様の実子ですよね。神の子です。神様ご自身、私たちは神様に作られたものです。でもイエス様の十字架の贖いによって私たちの罪を許して、私たちを自分の子としてくださった。だから私たちは義理の子ですよね。直接神様の子ではない、イエス様の血のゆえに子にしていただいた義理の子です。でもそこには義理を超えた、本当に私たちを自分の子のように、いや自分の子以上じゃないですか、自分の実の子であるイエス様を私たちの代わりに十字架につけた、そこに神の愛が表されたって聖書を語ってますよね。自分の実の子を犠牲にしてでも私たちを自分の子とする、まさに義理をはるかに超えた愛を神様は私たちに示し、私たちを子としてくださる。やがて神様はナオミを祝福し、ルツを祝福し、彼女のうちからダビデという王様を誕生させる。そしてそのダビデをずっと遡ったところにおられるのがイエス様ですよね。この地上において血がつながっていても、そこに愛のない親子関係あると思うんです。非常に悲しい、そういうことがあると思う。でもぜひ私たちは、私たちには本当のお父さんがいるということ、神様がいるということ、ぜひもう一度覚えたい。そしてやっぱり私たちは愛される必要がある。愛されて生きるように私たちは作られてますから、神のイメージに作られてますから、愛するように、愛されるように私たちは作られてますから、愛されなかったら私たちはやっぱ壊れてくるんですよね。ですでもそういう人がたくさんいますよね、今世の中。どうかそのような一人一人に本当の天のお父様の愛が届くように、それはナオミが娘たちを愛したように、娘たちがナオミを愛したように、義理を超えた真実の愛、この愛が一人でも多くの人にもたらされますように。また父の日ですから、お父さんとの関係がね難しい、そういう状況の中にある人も世界にたくさんいると思います。そこにもこの愛がもたらされますように、一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちは神ではありません。私たちは血のつながりのある、あるいはあなたの子供となるにふさわしい、そのような清らかな私たちはものではありませんでした。しかしよ、それでもなおあなたは自分の一人子を犠牲にしてまでも、自分の一人子を愛するように、いや一人子を愛する以上に私たちを愛し、私たちを子たちよと呼んでくださいます。主よ、心から感謝いたします。そして主よ、ルツがナオミを愛し、ナオミの愛に触れて、そして目の前に大きな困難があるにもかかわらず、それでもなお義理の母であるナオミに従い、喜んで従っていったように、主よ、私たちもあなたの子にふさわしく、あなたを愛し、心から愛し、喜んで主よあなたについていく、そのような子供たちとなることができますように、私たちをある意味導いてください。すべてを感謝します。どうぞここにおられる一人一人を、主よあなたの愛によって満たす、豊かに祝福してください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。